皆さんおはようございます。前の教会では説教の前に挨拶をすることはなかったんですけれども、今日は初めて皆さんと一緒に礼拝をしますので、少し自己紹介も兼ねて説教をしていきたいと思っております。またその意味でも挨拶の言葉を述べさせていただきました。私は1973年、当時富山相馬和教会と言っていた、今富山鹿島町教会という名前になっておりますけれども、その教会で洗礼を受けました。高校3年生の時です。私の家はもともとクリスチャンの家ではありませんので、友達に連れられて教会へ行ったということが初めてでした。初めて行ったのは高校1年生のクリスマスの頃、中学生高校生のための集会に連れられて行ったというのが最初でした。それから1年ちょっと経ってから、洗礼を受けることになりました。マスク外してよいということですので、マスク外させていただきます。洗礼を受ける少し前に、その教会で聖書の学びをする機会がありました。その聖書の学びは創世記から始めて2年間で旧約聖書と新約聖書を学ぶというものでした。最初の学びは先ほど読んでいただいた創世記1章1節以下の部分でした。神が天地を創造されたという、ここから学びが始まっていきました。2年間で旧約聖書と新約聖書を学ぶわけですから、一つ一つの言葉を丁寧に学んでいるというのではなくて、2年間で旧約聖書新約聖書の全体を貫く神様の働きを見ていくという学びであったわけです。最初の1年は旧約聖書、2年目は新約聖書でした。で、その旧約聖書を学んでいく中で、神様が人間の歴史を通して救いの技を準備をし、そして進めていかれたということがそこで教えられたわけです。で、その時に私たちが、その聖書の言葉で注目すべきこと、あるいはヒントとなるのがマタイによる福音書でした。マタイによる福音書の1章の1節からはイエス・キリストの系図が記されております。アブラハムから始まってイエス・キリストに至るという系図です。まあ、最初初めてこれを読んだ時にはいきなり外国人の名前がずらずらっと出てきて、なんでこんなことから始めるんだろうというふうに不思議に思ったものでした。で、しかし旧約聖書を学んでいく中で、なぜイエス・キリストの系図から始め、しかもそれがアブラハムから始まっているのかということが次第に分かるようになりました。イエス・キリストの系図についてはマタイだけではなくて、ルカによる福音書にも記されております。ルカによる福音書の場合は逆にイエス・キリストから始まってずっと歴史を遡っていくような形で、しかもそれはアブラハムにたどり着くだけではなくて、さらにその先のアダムにまで、そして神に至るという言葉でその系図は閉じられております。マタイによる福音書とルカによる福音書では同じ系図ですけれども、しかしその系図の意図が違うということをそこで知ることになっていきました。特にマタイによる福音書はアブラハムから始めるということには、それを単にイエス・キリストの血筋を私たちに伝えるというのではなくて、アブラハムから始まる神の民、ユダヤ人のその歴史を通して神様が全ての人々を救う、そのご計画を実行なさったということを系図という形で私たちに教えているということであります。で、そうであれば今日の礼拝の説教もアブラハムから始めるのが当然ということにもなるかと思いますが、創世記1章から、この旧約聖書を読み始めることにいたしました。その理由の一つが、先ほども申し上げましたように、私が洗礼を受けるきっかけとなったのがこの創世記であったからです。しかも 神が天地を創造された、説教の題としては神が天地を創造されたというふうにしましたけれども、それは宇宙のすべてを神様が作ったというだけではなくて、その中に住む私たちをも神様は作ってくださったということを意味しております。どちらかというと宇宙の成り立ちというよりも、私たちは神様に作られたというところに聖書が最も言いたかったことがあるのではないかと思います。私が洗礼を受ける少し前にもう一つ旧約聖書の言葉を教えてもらったことがありました。あなたの若い時にあなたの作り主を覚えよという言葉であります。今翻訳が違っておりますのでこのままの言葉ではありませんけれども、しかし当時の私は、私が神様に作られたこと、それを知るということが私たちにとってとても大切なことなんだということを、その旧約聖書の言葉を教えているということです。なぜ私の作り主が神であるということを知ることが私たちにとって大切なことかということを改めて考える機会になりました。その中で神様が天地のすべてを作られたというのは、単に宇宙の成り立ち、あるいは私たち人間がどのようにして存在を始めたかということだけではなくて、むしろ私たちが生きていることには意味があるということを聖書が教えているということに気づかされていったわけであります。例えばこの私松原望は生きていて意味があるのか、確かに科学の世界は松原望は地球に住む人類の日本種といった方がいいんでしょうかね。私は科学疎いもんですから正式の 種族の言い方はよくわからないんですけども、まあ、日本人で、まあ、男女でいうと男に分類されると、まあ、そういうふうに、科学的に説明することはできるかもしれません。あるいは遺伝子の話をすることもできるかもしれません。しかしそのようなことを教えられたから、あるいは知ったからといって松原望に生きる意味があるのか、生きる価値があるのかということについては科学は何も教えてくれないわけです。しかし聖書が私たちに告げていることは、単に神様が私たちを作ったというだけではなくて、神様はある意図を持って私たちを作ってくださったということを教えようとしているわけです。すなわちどのようにして作られたかということよりも、作られた私たちにどのような意味があるのか、生きていることには意図がある、それは神様を知ることによって初めて私たちは自分の人生の意味を知ることになるということです。私たちは他の誰からもあなたには生きる値打ちがある、生きるに値するというふうに言われることはないかもしれません。しかし私たちを作ってくださった神様は、私たち一人一人の名を呼んで、私はあなたを作った、あなたには生きる価値がある、私はあなたに生きる価値を与えた、私と共に生きなさい、そのように言って神様は私たちを作ってくださった。それは聖書が私たちに告げようとしていることです。ですから私たちが神が天地を作られたというふうに教えられたときに、それは全てのものの成り立ちを知るということよりも、私たちが神様に作られたことには意味がある、そしてそこには神様の愛があるということを知るということ、このことがとても大切だということです。神様が私たちを作ったというときに、そこには神様のご計画があります。まあ私たちもそうですよね。家を建てるにしても、あるいは家具を作るにしても、あるいは折り紙を折るにしても、初めから何かを作るという意図があります。まあ折り紙であればツールを折るなり、折るなり、あるいは紙を折るなり、初めから何かを作ろうと考えて、どのように作ろうかというふうに考えて、そして作っていきます。同じ椅子であっても、誰が座るか、どういう場所で使うかということで、椅子の形はいろいろ変わってきます。それと同じように私たちが作られるということにも、 神様は意図を持って計画を立てて作っているということです。私たちは自分の人生を見失うことがあります。何のために生きてるんだろうか、このまま生きていていいんだろうか、そのように思い悩むこともあります。でその時に私たちは神様を仰ぎ、神様に祈り、神様に問うことができるわけです。私を作ってくださった神様、私に生きる意味はあるんでしょうか、答えてください、そういうふうに祈ることができます。すぐにその答えが返ってくるとは限りません。いろいろな経験をさせられつつ、その中で神様は私たちに生きる意味があること、それを教えてくれるわけです。そして聖書は特に私たちを作ってくださったということには、神が私たちを愛してくださっているということを伝えようとしているということです。神様はご自分が作ったものに対して責任を持っておられます。作ったら作りっぱなしで、あとは放っておくということは決してなさらない。作った以上は最後の最後まで面倒を見ていく、それが神様の決意なんです。私たちは神様に愛されている、それを私たちは旧約聖書を通して見ていくことになります。先ほども言いましたように、この旧約聖書は天地創造から始まります。私の計画としてはクリスマスの頃にマタイによる福音書にたどり着いて、そしてマタイによる福音書の一章にあるあの系図をもう一度皆さんと一緒にここで読んでいきたいと思っております。それまでの日々はこの日曜日の礼拝においては旧約聖書を学んでいきます。まあ学んでいくというよりも礼拝の中で一緒に旧約聖書を読んでいく、礼拝の中で旧約聖書を読むということは、礼拝の中で旧約聖書を通して神様の愛を見るということが第一の目的。第二の目的は、神様がイエス・キリストをこの地上にお使わしになる、に際してどのような準備をしてきたかということを旧約聖書を通して知ることになります。でそのこともとても大切なことだろうと思うんです。神様は計画を立ててイエス・キリストを世に使わせてくださいました。使徒パウロはガラテヤの信徒への手紙の中で、時の満ちるに及んで神は御子を女から生まれさせたというふうに書いております。時の満ちるに及んで、神様がご計画なさって、そしてある時が来るまでずっとその準備を続けてこられて、そしてその時が来たならば神様は御子をお使わしになられたということを使徒パウロは告げているわけです。ということは、イエス・キリストがこの地上に来られたのはいつでもよかったというわけではなくて、あの時ではなけ、あの時でなければならなかったという神様の計画があったということです。すべての準備が少しずつ整えられていく、そしてこの日このタイミングでという時に神様はイエス・キリストを使わせてくださった。それが新約聖書が私たちに告げていることです。となると、やはり旧約聖書の中で神様がイエス・キリストを使わす前にどんな準備をしてこられたのか、それを見るということは、イエス・キリストがどのような準備を経て神様に使わされてきたのか、それを知るということになります。私たちも神様のお救いに預かっています。それは神様の気まぐれではありません。私たちを救うために神様を計画なさり、そして準備を重ねてこられたんです。その神様の計画と神様のなさってきた準備を一つ一つたどっていくということは、私たちが神様に救われていること、神様に愛されていることをますます確かなものにしていくことになると思っております。私たちは旧約聖書を学ぶときに、それは過去を学ぶだけではなく、今ここで共に礼拝をしている私たちが神様に愛されていることを確認していく、そしてその神様の愛に応えて、私たちも自分の人生を神様に焦点を合わせて進めていくということが、この礼拝においてとても大切なことではないかと思います。 今日からまた私たちは一緒に礼拝をすることになります。聖書を通して神様が私たちを愛してくださっていること、私たちを救うためにどれほどの年月を重ねながら準備を重ねてきたかを共に見ていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより金沢元町教会において牧師として使わされて共に礼拝を始めることが許され、心から感謝いたします。個人的なことではありますけれども、あなたの救いに預かり洗礼を受けて50年という時をあなたが与えてくださいました。金沢元町教会の牧師として使わされるための準備の期間であったかとも思います。どうぞあなたが金沢元町教会を祝福し、この地に建てられたその使命を思い起こさせ、そしてまたその使命があなたの力によって進められていきますよう心からお願いいたします。どうかこの金沢元町教会に連なる一人一人もあなたによって作られ、あなたに愛され、またこれからも導かれていく存在であることをそれぞれ確かめていくことができますように、この礼拝の日々をあなたが祝福し導いてください。ここに集いました一人一人を祝福してくださるとともに、その家族友人たちの上にもあなたの恵みが豊かにありますよう心からお願いいたします。オンラインでこの礼拝に参加している者、またさまざまな事情でこの礼拝に集うことのできなかった一人一人をもあなたが顧みてくださいますようお願いいたします。どうぞそれぞれの場所においてあなたの祝福に預かり、その祝福のもとに歩みを続けていくことができますよう導いてください。病の中にありますものにどうぞあなたの癒しの御手が述べられますように、心も体も強くしてくださいますよう切にお願いいたします。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが力を与えて、その一つ一つの困難を乗り越えていくことができますように導いてください。この時全国で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、その場所その場所においてイエス・キリストの救いを力強く述べ伝えていくことができますように、それぞれの教会の礼拝を祝福し導いてください。どうか世界各地で戦争やまた貧困やさまざまな問題が生じております。どうぞその一つ一つにあなたが力を与えて、その問題を乗り越えさせてください。また一人一人に慰めを与えて力づけてください。どうぞ私たちもその一人一人のために祈りを捧げていくことができますように導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。